広報北名古屋、令和5年10月号、ナンバー211。今月の表紙は、第3弾北名古屋生活支援クーポン券が配布されます。のぼりやポスターがあるお店で買い物や外食をお得にお楽しみください。詳しい内容は3ページをご覧ください。の写真です。市の人口世帯数、9月1日現在、総人口86,152人、前月と変わらず、男性43,155人、前月と変わらず、女性42,997人、前月と変わらず、世帯数38,326世帯、前月よりプラス1世帯。市役所の業務案内、開庁時間午前8時30分から午後5時15分、閉庁日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日までの年末年始、窓口延長、午後7時30分まで、第1、第3金曜日、西庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、2、所得、納税などの証明発行、市税などの収納、第2、第4金曜日、東庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録のみ、ハザードマップを確認しよう。市ホームページ、防災マップの打ち水洪水地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報はメールで届く。登録すると市から防災気象地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報を届け。QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、新型コロナウイルスワクチン接種、第3弾北名古屋クーポン券、3ページ、行財政改革実行プランの進捗について、庁舎の課の配置が変わります。4ページ、フードドライブを開催します。5ページ、10月はクリーン排水推進月間です。令和6年度放課後子ども教室申し込み受付、6ページ、高等学校等就学助成金、令和6年度児童クラブ利用申し込み受付、7ページ、北名古屋昭和改装シネマ館、納税納付のお知らせ、8ページ。障害学習講座、令和5年度、市文化協会文化祭、9ページ。人事行政の運営状況をお知らせします、10ページ。令和4年度、介護保険運営状況、オンラインゲームで高額課金にご注意。12ページ。まちづくりオータムフェスタ、13ページ、木造住宅の無料耐震診断、14ページ、資源集積所の分別、市のごみ量、生き物紹介、15ページ、今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ、母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ、包括だより、エンジョイ改装法、20ページ、図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ、暮らしの情報、催し、22ページ、暮らしの情報、講座、23ページ、暮らしの情報、募集、 24ページ、暮らしの情報、お知らせ、25ページ、障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ、フォトレポ、フォトとレポート、29ページ、食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ、市民記者レポート、ハンズ、31ページ。以上でコンテンツを終わります。新型コロナウイルスワクチン接種、第3弾北名古屋クーポン券、3ページ。新型コロナウイルスワクチン接種、令和5年秋開始接種の対象者の方で、接種を希望しており、寝たきりなどにより介助があっても外出が困難で、かかりつけの往診医が接種に対応していない場合は、ご相談ください。問い合わせ、ワクチン接種電話相談窓口、電話 22-8809。第3弾、北名古屋クーポン券、エネルギー、食料品価格などの物価高騰に対応するため、市内の登録店で利用できる第3弾北名古屋クーポン券を全市民に配布します。対象、令和5年9月1日時点で市の住民基本台帳に登録されている方。内容、1人当たり2200円分、1冊200円券かける11枚。配布時期、10月6日金曜から順次、世帯主宛に世帯人数分を郵送。利用期間、10月20日金曜から12月31日日曜。取扱店、クーポン券に同封の使えるお店一覧をご覧ください。使えるお店一覧の最新情報については、北名古屋市商工会ホームページにて随時更新されます。詳しくはこちらをご確認ください。QR コードがあります。その他、1000円税込みのお支払いごとに1枚200円券利用可能です。複数枚の同時利用も可能です。指定の取扱店のみ利用可能です。12月31日日曜を過ぎると利用できませんのでご注意ください。その他注意事項をご確認の上ご利用ください。取扱店は市商工会にて随時受付を行っています。お問い合わせください。問い合わせ、北名古屋クーポン券コールセンター市商工会内、電話 27-2805。 行財政改革実行プランの進捗について、庁舎の課の配置が変わります。4ページ。行財政改革実行プランの進捗状況について、市民説明会資料ができました。問い合わせ、企画情報課、市ホームページ及び下記の窓口にて資料をご覧いただけます。市役所東西庁舎総合案内、名古屋芸術大学アートスクエア総合体育館。資料についてご意見ご質問がありましたら、10月13日金曜までに次の1または2のどちらかの方法で提出してください。1雨季二次元コードから入力フォームに進み、必要事項を記入してください。意見提出用の QR コードがあります。2意見用紙を記入し、上記の窓口へ提出してください。意見用紙は市ホームページまたは上記窓口で入手できます。いただきましたご意見ご質問については、市の考え方を市ホームページや市民説明会などでご報告します。市民説明会、行財政改革実行プランの進捗状況について、 市長が皆さんにご報告します。参加申し込み方法などは、市ホームページまたは広報9月号をご覧ください。第1回、10月27日金曜午後7時から、総合体育館多目的ホール、定員300人。第2回、10月28日土曜午前10時から、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、定員150人。申し込み、10月13日金曜までに、雨季二次元コードから、事前申し込み制です。参加申し込み用の二次元コードがあります。令和6年4月より、順次、庁舎の課の配置が変わります。令和6年4月から5月中旬にかけて、東大庁舎の課の配置が変わります。具体的な配置変更の日付などは、順次お知らせいたします。西庁舎の市民課、国保医療課、社会福祉課、生活保護室は東庁舎へ移転。東庁舎の下水道課、商工農政課、消費生活センターは西庁舎へ移転。市民課の住民票などの各種証明は西庁舎1階でも引き続き発行します。問い合わせ総務課。フードドライブを開催します。5ページ。第6回フードドライブを開催します。求む。問い合わせ環境課。名古屋芸術大学北名古屋市女性の会。ピアゴ西アルテン NPO 法人フードバンク愛知。産学官民連携とともに食品ロス削減と生活支援のため、今年度初めてのフードドライブを開催します。時、10月29日日曜、午前9時から正午、雨天決行。ところ、ピアゴ西アルテン、弥勒寺西1丁目108番地。回収できるもの、お米、缶詰、インスタント食品、乾物、パスタ、うどん、そばなど、ギフトパック、お中元、お歳暮の余り、お菓子、幼児食品、調味料、食用油、醤油、味噌など、飲料、ペットボトル、缶類、シリアル、フリーズドライ食品、コーヒー、お茶パック類。今回も名古屋芸術大学の学生お二人がポスターを書いてくれました。小島由衣さん2年生と長岡千里さん2年生のお二人です。で、お二人の書いたポスターの写真が掲載されています。皆さんの温かいご支援をお願いします。10月はクリーン排水推進月間です。令和6年度放課後子ども教室申し込み受付6ページ。家で使った水はどうなるの？10月はクリーン排水推進月間です。問い合わせ、浄化槽、環境課、下水道課。家庭で使った水はどうなるか知っていますか？川や海にうんちや泡が浮かんでいない理由は、水を浄化処理して排水しているからです。ご家庭での主な浄化処理方法について紹介します。浄化槽。浄化槽へブロワーから酸素を送り込み、種に微生物の力で浄化処理しています。浄化処理後、ご自宅前などの側溝に排水されます。下水道。道路に埋まっている下水道管を通り、下水処理施設へ流れていきます。施設にて浄化処理され、川などに排水されます。トイレ、お風呂、洗面台、キッチンから出た排水は、最終的に川や海へ流れます。川や海を汚さないために守ってほしいこと、 ストッキング、生理用品、野菜くず、油などのゴミが、処理施設の故障、下水道管の詰まりを発生させます。ゴミをトイレなどに流すのは絶対にやめてください。浄化槽は1、年1回以上の清掃。2、定期的な保守点検。3、年1回の法定検査が法令上の義務です。清掃を怠ると周辺環境の悪化につながります。1から3の依頼先は、下記二次元コードから、令和6年度放課後子ども教室申し込み受付問い合わせ生涯学習課。4月からの放課後子ども教室の申し込みについてご案内します。放課後の児童の安全安心な居場所づくりに、市内全小学校で行っている放課後子ども教室の申し込み受付を児童クラブの申し込み時と合わせて行います。申し込み書は児童クラブと兼ねています。児童クラブと併用する方は児童クラブでも申し込みできます。放課後子ども教室のみを利用する方は生涯学習課東庁舎へお越しください。対象、令和6年4月利用開始を希望する小学3から6年生の児童、申し込み17月17日金曜から30日木曜に生涯学習課へ、申し込み書10月2日月曜から配布開始。
高等学校等就学助成金、令和6年度児童クラブ利用申し込み受付、7ページ。高等学校等就学助成金、問い合わせ学校教育課。高等学校などに在籍する生徒の保護者の皆さんの経済的負担を軽減するため、就学助成金を交付します。対象者、基準日、10月1日に市内に住所を有し、高等学校等に在学する生徒を持ち、下の表の所得基準に該当する保護者、対象校、高等学校、中等教育学校、後期課程、高等専門学校、専修学校、高等課程、区分、所得基準の順でいきます。区分1、所得基準、生活保護受給世帯の方、令和5年度の市町村民税所得割が非課税の方、助成金額、年額、国公立1万円、私立1万円。区分に所得基準、1に該当する場合を除き、保護者全員を対象に、令和5年度市町村民税課税所得額、課税標準額に100分の6を常時座額から、市町村民税の調整控除額、政令指定都市の場合、課税標準額かける0.06、引く市民税の調整控除額かける4分の3を控除した額の合計額が154,500円未満の方、助成金額、年額、国公立はありません。私立1万円。所得基準額は保護者全員の合計額です。申請方法、10月2日月曜日から11月30日木曜日に申請書類に必要事項を記入し、在学している高等学校などで証明を受け、学校教育課東庁舎へ持参または郵送で申請してください。11月30日消印有効。申請書類、高等学校等就学助成金交付申請書、振込先口座通帳の写し、口座番号と名義が確認できるもの、令和5年1月1日時点で市内に保護者の住民登録がない場合は、 別途、課税証明書の提出が必要です。申請書は、市ホームページ、または学校教育課でお受け取りください。令和6年度児童クラブ利用申し込み受付、問い合わせ児童課。児童クラブでは、保護者が仕事などの事情で、昼間家庭にいない児童に、適切な遊びや集団生活の場を提供しています。今回の受付対象は、新小学1年から6年生の令和6年4月利用開始の方です。申請書、10月2日月曜日から各児童クラブ、児童課窓口にて配布開始します。申し込み、予約制です。事前に電話などで利用する児童クラブへ予約し、受付期間内に申請書を提出してください。児童クラブ、場所、電話番号の順に読み上げます。市活児童クラブ、市活小学校内、電話 21-1810、市活東児童クラブ、市活東小学校内、電話 23-6233、市活西児童クラブ、市活西小学校内、電話 23-6618、市活南児童クラブ、市活南小学校内、電話 22-2395、市活北児童クラブ、市活北小学校内、電話 22-7351、西春児童クラブ、風と光子供の国内、電話 22-1222、五条児童クラブ、五条小学校内、電話 24-5644、鴨田児童クラブ、鴨田小学校内、電話 25-3266、栗島児童クラブ、栗島小学校内、電話 24-2221、白木児童クラブ、白木小学校内、電話 22-4601、申し込み受付時間、11月17日金曜日から30日木曜日、午後1時30分から7時、同日祝は除く。申し込み受付期間までに申し込みできない方は、令和6年2月29日木曜日まで随時受付を行います。各児童クラブにお問い合わせください。
北名古屋昭和改装シネマ館、納税納付のお知らせ8ページ。北名古屋昭和改装シネマ館、映画上映会、青い山脈、問い合わせ、障害学習課。昨年に引き続き、1960年代の青春映画をお届けします。今年は学園を舞台とした青い山脈をお送りします。懐かしい昭和の日常にタイムスリップしましょう。主演、吉永小百合、浜田光夫。映画で地域を盛り上げているシネマスコーレ支配人、坪井敦史さんのオリジナル解説付き。時11月5日日曜午後1時30分から4時、会場午後1時、ところ名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。来場者多数の場合、入場を制限することがあります。映画のポスター、民族資料館の資料もやってくる坪井敦史さんの3枚の写真が掲載されています。納税納付のお知らせ、問い合わせ、収納課。納期限10月31日火曜。市県民税普通徴収第3期、国民健康保険税第4期、介護保険料第4期、後期高齢者医療保険料第4期。納付方法、納付場所、 市役所東西庁舎、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振替、指定口座から口座振替日に引き落とし、事前に金融機関へ申請が必要です。3つの QR コードが掲載されています。納付方法及び納付場所、スマートフォン決済アプリでの納付、口座振替での納付、詳細は市のホームページなどでご確認ください。スマートフォン決済の利用条件、操作方法などについては、各事業者にお問い合わせください。納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割については、令和5年度より EL-QR を利用して納付ができるようになりました。EL-QR を利用した納付についての QR コードが掲載されています。教外学習講座、令和5年度市文化協会文化祭9ページ。2023後期障害学習講座。申し込み期限10月17日火曜必着。1. 受講資格、市内在住、在勤、在学の15歳以上、中学生は除く。の方、親子講座は祖父母もか。2. 申し込み方法、インターネットで申し込み。右の二次元コードを読み取り、入力フォームに沿ってお申し込みください。二次元コードが掲載されています。以下のアドレスからのメールを受信できるようにしてください。shogai@citynagoya.lg.jp往復はがきに1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、郵便番号、住所、4、電話番号、5、年齢、6、勤務先、在勤者のみ、7、親子口座のみ、お子さんの氏名、振り仮名を記入し、送付してください。はがき1枚につき、1人1口座のみ有効です。3、申し込み結果、10月31日火曜までに返信はがき、またはメールでお知らせします。定員超過の場合は抽選。11月になっても届かない場合は、障害学習課までご連絡ください。4. 注意事項。1. 定員の過半数に満たないなどの理由により、講座を中止する場合があります。2. 日程及び講座内容は都合により変更する場合があります。3. 親子講座以外はお子さんと一緒に受講はできるとは限りません。問い合わせ、障害学習課。親子講座。1. 親子で社会見学。北名古屋の企業って面白い。お土産付き。フィリピン。南米、台湾など世界各国から輸入したバナナを熟成させる倉庫や様々な世界のバナナの違いを学びませんか？世界中から輸入されるバナナやフルーツの現場を覗きに行きましょう。講師、名古屋バナナ加工株式会社取締役浅井明則。会場、名古屋バナナ加工株式会社梶賀一式。定員7組14人、受講料1組800円、対象保護者1人につき小学生のお子さん1人、持ち物マスク、日程11月11日土曜午前10時から11時。2. スマホカメラ初級講座。スマホカメラでもちょっと視点を変えるだけで見違える写真に、上から下から反射やガラス越し、視点を変えるだけで劇的に写真は良くなります。紅葉が映える中庭で素敵な写真を撮影してみましょう。 講師写真家岡崎真奈、会場旧加藤家住宅、定員20人、受講料400円、持ち物スマホカメラ、ガラケー化、日程11月18日土曜、午前10時から正午。3、見て触れて知る源氏物語、みやびな平安貴族の世界、紫式部を主人公とするドラマが始まる前に、平安貴族の装束を実際に見てみましょう。平安貴族の生活や源氏物語の世界にぜひ触れてみてください。講師、愛知文教大学准教授、畠山大二郎。会場、名古屋芸術大学アートスクエア研修室。定員20人、受講料2回分800円。持ち物、筆記用具。日程、全2回、午後3時から4時30分。日程、内容の順に読み上げます。12月19日火曜、平安貴族の生活。12月26日火曜、源氏物語の装束。令和5年度文化祭。今年度は合唱の集いやキッチンカーなどでの飲食販売を新たな企画として開催します。時、11月4日土曜、5日日曜、午前9時から午後5時、最終日は午後4時。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア作品展、時、文化祭期間終日、合唱の集い、時、11月4日土曜、午後1時30分から3時30分、芸能発表会、時、11月5日日曜、午前9時30分から正午、体験会、定茶会、5日も同時開催します。詳細は来月号折り込みの文化協会だよりをご覧ください。定茶券販売、前売り券400円、10月25日まで、当日券500円、販売所、名古屋芸術大学アートスクエア、午前9時から午後5時、問い合わせ文化協会事務局、障害学習課内、スマホで写真を撮っている様子と畠山大二郎氏の写真が掲載されています。
人事行政の運営状況をお知らせします。10ページ。問い合わせ人事秘書課。人事行政の公平性や透明性を高めるため、職員の給与、勤務条件、福利厚生などの状況を公表しています。その主な内容をお知らせします。職員の任免及び職員数に関する状況。1、職員採用の状況。令和5年4月1日現在、単位任。競争試験等、令和3年度。事務職男性7、女性7、計14。看護保健職男性0、女性1、計1。保育職男性0、女性5、計5。学芸員、男性0、女性0、計0。合計、男性7、女性13、計20。競争試験等、令和4年度。事務職、男性6、女性2、計8。看護保健職、男性0、女性0、計0。保育職、男性0、女性5、計5。学芸員、男性1、女性0、計1。合計、男性7、女性7、計14。2、職員の退職の状況、令和4年度。定年退職、4人。早期希望退職、0人。普通退職、14人。その他退職、0人。合計18人。3、部門別職員数の状況。各年度4月1日現在、単位任。一般行政、令和4年度440、令和5年度438、対前年増減、-2、教育、令和4年度40、 令和5年度40、対前年増減0、普通会計 K、令和4年度480、令和5年度478、対前年増減マイナス2、公営企業等、令和4年度38、令和5年度38、対前年増減0、合計令和4年度518、令和5年度516、対前年増減マイナス2、職員の給与の状況、丸1人件費の状況、普通会計決算。令和4年度、住民基本台帳人口、人、令和5年1月1日現在、86,271人、普通会計歳出額、A、303億3,644万1,000円。実質収支、61億8,240万円。人件費、B、47億8,686万6,000円。人件比率、A 分の B、15.8%。中1、実質収支は、当該年度における余剰金です。中2、人件費には、職員共済費、議員報酬等、市長、副市長、教育長の給与、会計年度、任用職員の報酬等が含まれます。丸2、職員給与費の状況、特別職を除く、令和5年度当初予算、職員数 A、536人、給料16億8,300万6,000円。職員手当、3億4,878万6,000円。期末勤勉手当、6億8,312万8,000円。K、B、27億1,492万円。一人当たり給与費、A 分の B、506万5,000円。中、職員数には、再任用短時間職員15人、県からの派遣職員5人を含みます。丸三、平均給料月額、平均年齢、令和5年4月1日現在、区分、平均給料月額、平均年齢の順に読みます。一般行政職、319,021円、413,250円、43.8歳、技能労務職、28,644円、312,924円、50歳。中、給与とは、給料基本給に諸手当、通勤手当、扶養手当などを加えたものです。丸4、職員の初任給の状況、令和5年4月1日現在、単位円。一般行政職、大学卒、北名古屋市、191,700円、国、185,200円。高校卒、北名古屋市、158,900円、国、154,600円。丸五、職員の経験年数別平均給料月額の状況。令和5年4月1日現在、単位円。一般行政職、大学卒、勤続年数10年、267,800円。経験年数15年、327,114円。経験年数20年、348,675円。一般行政職短大卒、記載なし。中、該当者がいない場合は、当該箇所に数値の記載をしていません。丸六、職員手当、期末、勤勉手当、退職手当の状況、令和5年4月1日現在。期末勤勉手当、期末手当6月期 1.2 ヶ月分、括弧 0.675 ヶ月分、12月期 1.2 ヶ月分、括弧 0.675 ヶ月分、計 2.4 ヶ月分、括弧 1.35 ヶ月分。勤勉手当6月期 1.0 ヶ月分、括弧 0.475 ヶ月分、12月期 1.0 ヶ月分、括弧 0.475 ヶ月分、計 2.0 ヶ月分、括弧 0.95 ヶ月分。括弧内は、再任用職員にかかる支給割合です。職務上の段階、職務の等級による加算措置があります。国の制度との比較、国と同じ。退職手当、自己都合、応募、定年の順に読みます。勤続20年、19.6695 ヶ月分、24.586875 ヶ月分、勤続25年、28.039ヶ月分、33.27075 ヶ月分、勤続35年、39.7575 ヶ月分、47.709 ヶ月分、最高限度、47.709 ヶ月分、47.709 ヶ月分、その他加算措置、定年前早期退職特例措置、2から 45% 加算。愛知県市町村職員退職手当組合から支給、国の制度との比較、国と同じ。7、特別職の報酬などの状況。給料月額、市長781,600円、副市長720,000円、教育長674,500円、期末手当、支給割合、6月期 1.65 ヶ月分、12月期 1.65 ヶ月分、計 3.3 ヶ月分。報酬月額、議長525,000円、副議長470,000円、議員431,000円、期末手当、支給割合、6月期 1.65 ヶ月分、12月期 1.65 ヶ月分、計 3.3 ヶ月分。職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。1、職員の勤務時間、標準的なもの。1週間の勤務時間、38時間45分。開始時間、8時30分。終了時間、17時15分。休憩時間、12時から13時。2、主な休暇の種類。年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、出産・忌引など、介護休暇など。3、育児休業などの状況。令和4年度、単位任。新たに育児休業を取得した者、男性0、女性9、計9。前年度から引き継いでいる者、男性1、女性19、計20。部分休業を取得した者、男性1、女性20、計21。職員の分限及び懲戒処分の状況。令和4年度、単位任。分限処分8、懲戒処分免職0、停職0、減給0、戒告0。職員の服務の状況、営利企業等への従事許可の状況、令和4年度、会社等の役員等の地位を兼ねる場合、0件、自ら営利を目的とする企業を営む場合、1件、報酬を得て事業または事務に従事する場合、8件、合計9件。職員の退職管理の状況、単位任。令和4年度退職者数、課長補佐級以上、4人。再就職先、民間企業、0人。その他団体、0人。職員の研修の状況。令和4年度。研修項目、研修内容、参加人数の順に読みます。市町村振興協会研修センター。部長、課長、課長補佐、クレーム対応、コーチング、法制質問など、78人。西春日井地区、市長職員研修協議会。震災前期、後期。一般前期、中期、後期。新任、現任係長、70人。市実施研修、メンタルヘルスセミナー、弁護士による法律講座。規律訓練研修等、174人、地域問題研究所など、地域づくりや行政課題をテーマとした市町村ゼミナールなど、 20人、合計342人、会計年度任用職員を含みます。職員の人事評価の状況、目的、職員の能力、実績をより重視した人事管理を行い、処遇等に反映させ、組織の活性化と職員の士気の向上を図る。対象者、全職員、ただし、給食・育児休業等の職員を除く。職員の福利及び利益の保護の状況、令和4年度、健康診断、定期健康診断408人、人間ドック332人、公務災害保障、公務災害4件、通勤災害0件、補助会、補助金額136万2千円。定期健康診断、補助会補助金額は会計年度任用職員を含みます。北名古屋市公平委員会の業務の状況。令和4年度、勤務条件に関する措置要求の状況、0件。不利益処分に関する不服申し立ての状況、0件。
令和4年度介護保険運営状況。オンラインゲームで高額課金にご注意。12ページ。令和4年度介護保険運営状況をお知らせします。問い合わせ、高齢福祉課。第1号被保険者、65歳以上の方の数。令和3年度末、2万706人。令和4年度末、2万609人。令和4年度増数、835人。令和4年度減数、932人。第1号被保険者、65歳以上の方の保険料収入状況。区分、調停額、収入額、収納率で読みます。特別徴収、年金からの納付、調停額11億1204万5100円、収入額11億1204万5100円、収納率 100%。 普通徴収、窓口納付、口座振替、調停額9019万5400円、収入額8091万4700円、収納率 89.7%。 合計12億224万500円、収入額11億9295万9800円、収納率 99.2%。 要介護度別認定者、人数割合の順で読みます。要支援1、599人、17.5%。 要支援2、495人、14.5%。 要介護1、730人、21.4%。 要介護2、486人、14.2%。 要介護3、412人、12.1%。 要介護4、414人、12.1%。 要介護5、282人、8.2%。 計3418人、100%。 令和3年度末、3322人。
保険給付費の支出割合、支給額割合の順で読みます。居宅介護予防サービス費、27億7,167万2,515円、55.3%。地域密着型介護予防サービス費、4億210万円、513円、8.0%。施設サービス費、16億51万4,028円、32.0%。審査支払い事務費、294万9,466円、0.1%。高額介助、介護予防サービス費、1億2,157万5,796円、2.4%。高額医療合算介護サービス、高額医療合算介護サービス費、1,952万3,168円、0.4%。特定入所者介護予防サービス費、9,196万721円、1.8%。合計50億1,029万6,207円、100%。地域支援事業費の支出割合、介護状態にならないよう予防するための事業経費です。介護予防生活支援サービス事業費、1億301万2,164円、一般介護予防事業費、854万7,771円、包括的支援事業任意事業費、1億3,684万7,685円、審査支払い事業費、審査支払い事務費、19万8,776円、合計2億4,860万6,396円。オンラインゲームで高額課金、子どもの課金トラブル増加中。子どもがオンラインゲームを利用して保護者の許可なく高額な課金をしてしまうトラブルが増加しています。またスマホアプリで利用するライブ配信サービス、例えば配信者への投げ銭でも同様のトラブルが発生しています。特に両親、祖父母のスマホを子供に渡していた時など、子供が保護者のアカウントを使って課金するケースが目立っています。トラブルに遭わないために、丸、オンラインゲームなどで課金する場合のルールを家族で話し合いましょう。丸、保護者が子供のスマホなどの利用を監視し、課金を制限することができるペアレンタルコントロール機能を活用しましょう。丸、子供が無断でクレジットカードを持ち出さないよう管理しましょう。保護者のアカウントを子供に利用させないようにしましょう。注意、 未成年者契約の取り消しが認められない場合があります。未成年者が保護者の承諾なく高額な契約を結んだ場合、原則として民法で定められた未成年者取消権によって契約を取り消すことができます。しかし、保護者のアカウントで課金している場合は、未成年者が契約したと証明することが難しいなど、取り消しが認められないケースがあります。スマホなどの未然防止策の設定は、スマホ販売店、ゲーム事業者などにご相談ください。課金トラブルにあったときは、お気軽に最寄りの消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター、電話 22-1111、時、毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時、ところ、東庁舎2階、内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。消費者ホットライン、電話188、局番なし。お近くの市、県の消費生活センターなどの窓口をご案内します。土日祝日を含む。消費者トラブル FAQ。自分でトラブル解決は、雨季二次元コードから。消費者トラブル FAQ サイトの二次元コードがあります。まちづくりオータムフェスタ13ページ。北名古屋市安全安心なまちづくりオータムフェスタ。時、令和5年10月15日日曜午前10時から午後3時まで。ところ、北名古屋市総合福祉センター萌えの丘、養邸ファミリークリニック、萌えの丘クリニック施設とその周辺。体験、展示、防犯アイテムの安全性を見て触って体験しよう。パトカーに乗せてもらえたり、子供制服も着られるよ。測定、講演、感染症やワクチンなど、気になるお話が聞けたり、医療・福祉の相談にも対応。健康チェックもできる。食、装、楽。食、装、楽。警察音楽隊の演奏や演技、絶品キッチンカーグルメも、縁日コーナーで遊べたり、動物たちとも触れ合えるよ。おいしい、楽しい、なるほど。学びと触れ合いで、安全安心な住みよい街づくりを目指すフェスタ。雨天開催。参加無料、駐車場120台。主催、北名古屋市防犯協会。共催、西琵琶島警察署、医療法人養邸会。講演、西琵琶島防犯協会連合会。協賛、ポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社、協力株式会社アークス ARKS、 株式会社長尾木工、防犯ボランティア母の会、一般社団法人ママライフデザイン研究所。問い合わせ、北名古屋市防犯コース、 防災交通課、電話 0568-22-1111、 代表。詳しい内容は二次元コードよりホームページをご覧ください。イラスト、愛知県警察シンボルマスコット、木の葉警部、ほかあります。木造住宅の無料耐震診断、14ページ。あなたのお家は大丈夫？木造住宅の無料耐震診断を受けてみませんか？問い合わせ、施設管理課。市では、大地震に備え、住宅の耐震化を進めるため、無料耐震診断や耐震改修費の補助などを行っています。ぜひこの機会にご活用ください。括弧、いずれも令和6年2月末までに診断、工事が完了するもので、契約前に申請されたものに限ります。括弧閉じる。木造住宅無料耐震診断。ご興味がある方は、施設管理課まで電話でお問い合わせください。対象、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅。在来、軸組工法、伝統工法の戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅で賃貸を含む。建物規模、2階建て以下。募集数30棟、先着順。木造住宅無料診断を受けると、以下の相談や補助を利用できます。木造住宅段階的改修費補助。補助額最大60万円。募集等数1棟、先着順。木造住宅耐震シェルター費補助。補助額最大25万円。募集等数1基、先着順。木造住宅改修工事費補助。詳細は施設管理課までお電話でお問い合わせください。10月限定、木造住宅耐震改修無料相談。専門家による改修相談です。相談員である建築士から、改修プランなどの提案を受けることができます。時、10月25日水曜午後1時30分から4時30分。ところ、市役所西庁舎3階302会議室。募集等数6等分、先着順。こちらもご活用ください。その他補助事業。非木造住宅耐震診断費用。耐震診断費用。対象、昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅。鉄筋コンクリート造り、鉄骨造りなどの戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅で、貸し屋を含む。建物規模、戸建て、戸建て以外の場合はご相談ください。補助額、最大9万円。募集数、1棟。ブロック塀など除去費用。対象、丸、市の定める北名古屋市地域防災計画で定められた避難所などへ至る 避難所などへ至る経路に面するブロック塀などであること。もう一度言い直します。市の定める北名古屋市地域防災計画で定められた避難所などへ至る経路に面するブロック塀などであること。指定箇所の詳細はお問い合わせください。丸、道路からの高さが1メートル以上のもので、礎石像の部分が60センチメートル以上のもの。丸、工事契約前に申請され、令和6年2月までに撤去工事が完了するもの。補助額、撤去に要した費用と撤去したブロック塀などの延長に1メートルあたり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2の額で最大15万円、予算がなくなり次第終了。資源集積所の分別、市のゴミ量、生き物紹介、15ページ。資源の出し方、合ってるかな？皆さんのお近くにある資源集積所の管理をしているのは誰かご存知ですか？実は地域の方が当番で管理をしています。そんな当番の方から資源の出し方について協力してほしいという声が上がっています。今回は資源集積所で困っている例、間違えがちな例をご紹介します。1、汚れたものがそのまま出されています。中をさっと水洗いして出してください。蜂蜜などベタベタしたものは、集積所の方の管理が大変です。汚れが落ちにくいものは、可燃ごみか不燃ごみへ。写真、缶詰の空き缶、ドレッシングボトル。2、瓶が割れてしまった、どこに捨てる？割れた瓶は不燃ごみ。割れたものは当番の方の怪我にもつながります。中にはこんなことも。中に吸い殻が入ったものも。写真があります。一人一人のマナーが大切です。スプレー缶の中身が入ったものも、穴は開けなくていいので中身は出し切ってください。写真があります。集積所にある看板も参考にしてください。地域にあるのはみんなの集積所です。出す前にもう一度立ち止まって考えてみてください。問い合わせ、環境課。令和5年8月分のゴミ量。可燃ゴミ、130万2210キログラム。前年より13万6010キログラム減。不燃粗大ごみ、6910キログラム。前年より6040キログラム減。一人一日あたりのごみ量、総ごみ量、可燃、不燃、粗大、割る人口、割るその月の日数で算出。510グラム。前年より53グラム減。ゴミ処理経費、2726万2400円。前年より284万1000円減。令和5年度累計、総ゴミ量、669万7830キログラム。前年より316470キログラム減。一人一日あたり のごみ量508グラム。前年より24グラム減。ごみ処理経費1億3395万6600円。前年より632万9400円減。環境課からごみ減量のワンポイント。食欲の秋といっても食べ残しに注意。必要な量だけ買って食ロス減。食ロス削減。北名古屋市生き物紹介。愛瀬川片葉関にカルガモがいました。カルガモのお引っ越しが有名で、草むらなどで産卵し、家族で水辺にお引っ越しをするそうです。どこからかお引っ越ししてきたのかもしれませんね。愛瀬川の遊歩道は自然を感じられる場所の一つです。今の姿を未来に残すために一度訪れてみてください。写真、2羽のカルガモが水辺で遊んでいます。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納税納付、保育料、児童クラブ利用料、10月分、振り替え日、10月6日金曜。振り替えができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、自動化。令和7年、8年、二十歳の集い。令和7年、1月11日土曜。令和8年、1月10日土曜。午前11時から。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア。問い合わせ、障害学習課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話052-400-7111。外科一般的な救急診療、最終館病院、電話056821-0811。新型コロナウイルス感染対応の相談窓口。発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を。受診相談センター、清洲保健所、電話052-400-2499。受付時間、平日午前9時から午後5時30分。夜間休日相談窓口、電話052-526-5887。受付時間、平日午後5時30分から翌午前9時、同日祝日、24時間体制。歯科受付時間9時30分から11時30分。10月1日日曜、横石科クリニック、電話052-408-0451、清洲市。10月8日日曜、医療法人東洋会、西春中央歯科、電話056823-0066、北名古屋市。10月9日月曜祝日、横石科医院、電話052-400-2030、清洲市。10月15日日曜、熊沢歯科、電話056824-0505、北名古屋市。10月22日日曜、新清洲歯科医院、電話052-409-6777、清洲市。10月29日日曜、隣の歯科、矯正歯科、電話 21-4488 北名古屋市11月3日金曜祝日大前歯科院電話052-408-0800清須市急遽変更となる場合がありますので当番医または西名古屋医師会歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先市役所西庁舎東庁舎東庁舎分館 22-1111 名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111 図書館昭和日常博物館歴史民俗資料館 25-3600 健康ドーム 23-7006 健康ドーム子育て支援センター 22-0212 保健センター 23-4000 総合体育館 24-0661 総合福祉センター萌の丘 26-2888社会福祉協議会本所 25-8500 東子育て支援センター 26-7763 西子育て支援センター 25-5155 南子育て支援センター 22-5677 北子育て支援センター 22-5517 児童センターキラリ 27-3370ファミリーサポートセンター 22-7601 母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談18ページ母子保健事業、成人保健事業ところ健康ドーム問い合わせ保健センター対象となる子やご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。検診相談名対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日、10月4日水曜、13日金曜、20日金曜。受付時間、10時から10時15分、発行15分程度。持ち物、妊娠、届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び、本人確認のできる運転免許証など、4ヶ月時検診、離乳食講習会入門編、令和5年6月1日から10日生まれのお子さんは、10月27日金曜、12時45分から13時10分受付、令和5年6月11日から20日生まれのお子さんは、10月27日金曜、13時20分から13時45分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月時検診、令和4年12月1日から10日生まれのお子さんは、10月24日火曜、12時45分から13時10分受付。令和4年12月11日から20日生まれのお子さんは、10月24日火曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月時検診。令和4年3月1日から11日生まれのお子さんは、10月6日金曜、12時45分から13時10分受付。令和4年3月12日から20日生まれのお子さんは、10月6日金曜、13時20分から13時45分受付。令和4年3月21日から29日生まれのお子さんは、10月20日金曜、12時45分から13時10分受付。令和4年3月30日から4月10日生まれのお子さんは、10月20日金曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児、 虫歯予防教室令和3年9月1日から10日生まれのお子さんは、10月5日木曜9時から9時15分受付、令和3年9月11日から20日生まれのお子さんは、10月5日木曜9時20分から9時35分受付、令和3年9月21日から30日生まれのお子さんは、10月5日木曜9時40分から9時55分受付、令和3年10月1日から10日生まれのお子さんは、11月9日木曜9時から9時15分受付、令和3年10月11日から20日生まれのお子さんは、11月9日木曜9時20分から9時35分受付、令和3年10月21日から31日生まれのお子さんは、11月9日木曜9時40分から9時55分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月時虫歯予防教室。令和3年4月1日から10日生まれのお子さんは、10月19日木曜9時から9時15分受付、令和3年4月11日から20日生まれのお子さんは、10月19日木曜9時20分から9時35分受付、令和3年4月21日から30日生まれのお子さんは、10月19日木曜9時40分から9時55分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児検診。令和2年9月11日から18日生まれのお子さんは、10月12日木曜12時45分から13時10分受付、令和2年9月19日から30日生まれのお子さんは、10月12日木曜13時20分から13時45分受付、令和2年10月1日から13日生まれのお子さんは、10月26日木曜12時45分から13時10分受付、令和2年10月14日から20日生まれのお子さんは、10月26日木曜13時20分から13時45分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、視力聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。視力聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、ウェブ予約制、母乳相談、随時電話予約制。10月25日水曜午前、時間は予約時にご確認ください。申し込み期間、10月16日月曜から20日金曜。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。予約フォーム URL https://logoform.jp/f/8 大文字 U6CH QR コードが記載されています。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、10月4日水曜14時から15時。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜9時から16時、東庁舎児童課、月曜から金曜9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155。 子育て相談、面談は予約制。電話面談、月曜から金曜9時から16時、保健師・保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。 家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話 052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、東庁舎分館、電話 24-4152。保護司による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護司が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター、西庁舎、電話、080-2648-0809。児童虐待相談、児童虐待では、と思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250、または市役所家庭支援課、電話22-1111。子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話052-953-4152。家庭児童相談、電話、面談、月から金曜、8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子・父子・自立支援相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子ども・若者総合相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、青少年センター、東庁舎分館。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム、10月11日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東北子育て支援センター、内容、親子触れ合い遊び、交流会、育児相談、身体測定など、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。はじめましての会、10月25日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西南子育て支援センター、内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。子育てクラブ秋クール登録制。時、ところ、東子育て支援センター、10月26日から11月30日の毎週木曜日、午前10時から11時30分。西子育て支援センター、10月31日から11月28日の毎週火曜日、午前10時から11時30分。内容、笑べ歌遊び、散歩、親子遊びなど、対象、市内在住の令和3年10月1日から令和4年4月1日生まれの幼児とその保護者、申し込み10月2日月曜午後1時より電話で開催場所の各子育て支援センターへ、1箇所を選択してお申し込みください。なお、申し込み多数により締め切らさせていただく場合があります。親子リズム、予約制、10月30日月曜、午前10時30分から11時15分、ところ南子育て支援センター、講師、加藤、恵里氏、内容、音楽を聴いて、歌って、親子リズムを楽しみます。対象、市内在住の令和2年4月2日から令和3年10月30日生まれの幼児とその保護者、申し込み、10月10日火曜午後1時より、ウェブ、二次元コードから、申し込み多数により締め切らさせていただく場合があります。体を動かすため安全性を考えて 妊婦さんの参加はご遠慮ください。親子で一緒に楽しんでいただくため、お子さん一人につき、保護者一人の参加をお願いします。駐車場に限りがありますので、徒歩や自転車での来所にご協力お願いします。QR コードが記載されています。0歳の親子で楽しむ子育てコンサート予約制。11月9日木曜、午前10時30分から11時15分。ところ、西子育て支援センター。講師、弦楽四重奏リリカ。内容、弦楽器によるコンサートをリラックスして楽しみましょう。対象、市内在住の令和4年11月10日から令和5年9月9日生まれの乳児と、その保護者、妊婦。申し込み、10月16日月曜、午後1時より、ウェブ、二次元コードから、申し込み多数により、締め切らさせていただく場合があります。駐車場に限りがありますので、徒歩での来所にご協力お願いします。QR コードが記載されています。子育て広場65、地域のみんなで、学防災、市の児童館には、自治会長や民生委員、学校の先生たちや児童館活動に参加しているボランティアの皆さんなどで組織する地域ふれあい会があります。この会では地域の子どもたちの様子や子どもたちを取り巻く地域の環境について意見を交わし、良い地域となるよう活動を行っています。うぶく児童館の大きな木祭りもその一環として、子どもたちと地域の方々が協力して毎年形を変えながら開催していました。そして令和5年度は、マナ防災と名前を変え、地域の避難所となる小学校の体育館を借り、防災交通課と共同で避難所運営のシミュレーションやワークショップなどを行います。いざという時に備えて地域が協力し合えるよう、地域に寄り添った活動を続けていきます。11月11日土曜午後1時30分から開催予定。問い合わせ、うぶく児童館。電話 22-1560。地域ふれあい会の皆さんと避難所の訓練を行っている写真が1枚掲載されています。写真説明終わり。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。対象、介護をしている方、ご本人。1、介護者の交流。カタルーム。10月5日木曜、午前10時から11時。ところ、西部南地域包括支援センター。介護者のは、配食サービスとは、10月27日金曜、午後1時30分から2時30分。ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者交流会。10月13日金曜、午前10時から正午。ところ、最終館病院。大会議室東側。参加費200円。くつろぎホーム。10月12日木曜、午後2時30分から3時30分。ところ、東部地域包括支援センター。2、認知症カフェ。認知症の人やご家族、地域の方、専門職などが交流しています。10月18日水曜、午後1時から2時。ところ、リノルアナ。10月23日月曜、午後2時から3時。エスポア、金瀬。10月12日木曜、午後1時から3時。アワーズカフェ。10月25日水曜、午後1時30分から2時30分。主催、オレンジの輪、吉津屋市活店2階。10月26日木曜、午後2時から3時、アットホーム。3、相談会や研修会などの催し。主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南、催し、認知症と難聴。耳から始まる健康補聴器。10月12日木曜、午前10時から11時、定員10人程度、ところ、西部南地域包括支援センター、西部北、美容体操で 心も体も若々しく。10月17日火曜、24日火曜、午後1時30分から2時30分、10人程度。西部北地域包括支援センター。中部、福祉用具を使ってみよう。10月18日水曜、午後2時から3時、20人程度。中部地域包括支援センター。東部、青年貢献制度について知ろう。10月16日月曜、午前10時から11時、10人、東部地域包括支援センター。4、申し込み、問い合わせ。お住まいの地区の地域包括支援センターへ。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。久野坪鹿島神殿野崎沖村西の方西春駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。石橋中野郷産久寺北野北条寺。梶ヶ一式、徳重、弥勒寺、山の輿。北名古屋市、中部、地域、包括支援センター。電話、21-1733。四方、久慈野、双子、伊勢木。北名古屋市東部、地域、包括支援センター。電話、27-2751。熊野省、むつ市、片場、高田寺、能田、薬師寺。エンジョイ回想法、ホームページを覗いてみませんか？市ホームページのトップページにある地域回想法のバナーをクリック、回想法ページへようこそに移動します。今月の予定を毎月更新中。スマホなどでも簡単にご覧いただけます。回想法ページの私の回想では、皆さんの思い出を懐かしい写真とともに紹介しています。皆さんの思い出話募集中です。QR コードと、地域回想法のバナーと、私の回想法の中の写真の一枚で、念願の新男になった写真が掲載されています。申し込み、問い合わせ、電話 24-5337、回想法センターへお電話ください。図書館と、昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ。昭和キュイジーヌ、昭和時代のレシピを再現し、食す試み。博物館の資料としては残ることがない、昭和時代の料理を、当時の雑誌などに掲載されたレシピをもとに再現し、実際に食することで、昭和時代の食生活を追体験し、その時代の食文化の特徴や移り変わりを体感することを試みました。昭和日常博物館セレクト。今月のおすすめレシピ。マカロニと肉団子の盛り合わせ。見るからに食欲をそそるマカロニと肉団子の盛り合わせ。真っ白なマカロニの輪の中に盛り上げた香ばしい肉団子。消化もよく、いくらでもおかわりしたくなるほど美味しくて、若い方やお子様にきっと喜ばれる洋風料理です。冬のお惣菜料理、婦人クラブ、昭和29年11月号付録より。作り方。ひき肉に小麦粉カップ2分の1杯、塩小さじ2杯、胡椒少々を加え、よく練り混ぜ、直径3センチくらいの団子に丸めて、飛び色になるまで揚げます。玉ねぎ、ピーマンは1センチぐらいの角に切ります。深い鍋に湯をたっぷり沸かして、塩小さじ2杯入れたら、マカロニを長いままパラパラと入れ、吹きこぼれないように固めに茹でて、すぐ水でさらします。バターを少し溶かしたフライパンで、玉ねぎとピーマンを炒め、ケチャップ、水カップ2分の1杯、塩小さじ2杯、胡椒少々を加えて混ぜ、揚げた肉団子も入れ、火を弱くして煮込みます。マカロニはたっぷりのバターで粘らないように炒め、小さじ1杯の塩と胡椒で 薄く味をつけます。器に沿って輪を作るように真ん中を開けてマカロニを盛り、中に肉団子を煮汁ごとこんもりと入れます。感想。何より驚きは長いマカロニ。昭和の料理本には、長いマカロニを適当に折る、茹でた後切ると表現されており、当時マカロニは長かった、目にしたことがなかったので、インターネットで検索、長いマカロニ、ロングマカロニでいくつかの商品がヒットした。普通のスパゲッティのように食べようとすると、中は空洞のマカロニ、ストローのように空気を吸うことになった。ボリューム感にあふれ面白い食感。レトロ食器の使い心地。昭和40年頃のカップでコーヒーを飲んでみる。薄手で華奢な作り。デザインもレトロ。40年代のコーヒーカップの写真が掲載されています。個人保管品。図書館昭和日常博物館の今月の休館日。10月2日月曜、10日火曜、16日月曜、23日月曜、30日月曜、31日火曜。土曜日の図書館、紙芝居会、10月7日土曜午後2時から、演者、紙芝居の会ささやき。お話し会、10月21日土曜午前11時から、演者、朗読クラブ一歩。10月28日土曜、午前11時から、演者、お話グループ、コキュポット、サンデーロードショー、10月15日日曜、午後1時30分から、フォレスト・ガンプ、一期一会、142分、これ読み、図書館ではこれ読みという様々なテーマの本を集めたコーナーがあります。今回は、青少年に良い本を勧める県民運動をテーマにしたこれ読みを設けています。この機会に手に取ってご覧ください。
暮らしの情報、催し22ページ。萌の丘青空市場。10月1日日曜午前9時から総合福祉センター萌の丘東側。内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。クローバーの日。障害者スポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。10月21日土曜午前9時から正午。問い合わせ総合体育館。西春日井地域福祉の店。10月19日木曜から23日月曜午前10時から午後4時。アピタ名古屋空港店。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、陶芸作品、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123。 シルバーの日式典、互助会フェスティバル。10月21日土曜午前9時30分から午後2時30分、名古屋芸術大学アートスクエア。内容、保健師による講演、式典、落語公演、四活太鼓、コッツ、モノマネ漫談、お楽しみ抽選会、女性部会の手作り小物、ふれあい農園部会が栽培した農作物、コーヒー販売、問い合わせ、シルバー人材センター、電話 21-0810。 市内小中学生、総合体育館無料開放。アリーナ南半面。10月7日土曜、14日土曜午前9時から正午。多目的ホール。10月14日土曜午前9時から正午。保護者1人も無料です。 人数が多い場合は当日午前8時45分から抽選により受付順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお受付順の種目により利用ができない場合があります。問い合わせ総合体育館いきいき大学10月27日金曜午後1時30分から3時30分名古屋芸術大学アートスクエア。内容、講話、西部屋島警察署生活安全課。演芸、さくらゆみ歌謡賞。友情出演、日本舞踊、飛鳥流千秋会。参加費300円。持ち物、出席簿、紫色。問い合わせ、高齢福祉課。秋の楽市。10月29日日曜午前10時から午後3時、西春駅前商店街。内容、焼きそば、みたらしなどの模擬店や大福引き会、餅つき大会、フリーマーケット、クラリネット演奏会など、雨天の場合は大福引き会のみ開催。問い合わせ、村瀬クリーニング、電話 21-0321。西春少年少女合唱団体験日。10月15日日曜、22日日曜、午前9時から10時、名古屋芸術大学アートスクエアリハーサル室。申し込み、先二次元コードから、詳細はホームページ、チラシをご覧ください。問い合わせ、早川、電話 090-6095-2824。二次元コードがあります。第53回北名古屋健康ウォーキング。10月15日日曜午前9時から受付午前8時30分から8時45分。雨天中止。ところ市役所西庁舎。内容郷中巡り懐かしき路地コース。対象5.5km を歩く体力があり健康な方、幼児や小学校低学年児は保護者同伴、持ち物、タオル、水分補給の飲み物、スタンプウォーキングのウォーキングカード、当日お渡しも可能。主催、北名古屋健康ウォーキング実行委員会、今年度から予約不要です。ウォーキング中の負傷は応急手当までとし、その後の責任は負いかねます。スタンプウォーキング30回達成賞。ウォーキングカードのスタンプが30個貯まった方は、10月10日火曜から31日火曜に保健センターへご持参ください。30回達成賞の景品・賞状を申請します。問い合わせ、保健センター。暮らしの情報、講座、23ページ。精神障害者家族教室。10月30日、月曜、午後2時から4時、清須市春日老人福祉センター2階大集会室。内容、講演、精神障害を抱える家族への関わり方のコツを学ぼう。交流会。講師、吉田美幸氏、同邦大学社会福祉学部教授、対象、精神障害を抱える方のご家族など、申し込み、10月2日月曜から20日金曜に、清須保健所健康支援課心の健康推進グループ、電話 052-401-2100 へ、救命講習、AED の取り扱いを含む救命講習会を開催します。受講者には当日修了証を交付します。10月22日日曜午前9時15分から午後0時15分、清須市民センター201集会室。内容、普通救命講習1、対象、市内在住、在勤、在学の方、小学4年生以上、定員32人、先着順、問い合わせ、西春日井広域事務組合消防本部消防課、 電話 22-4954、平日午前9時から午後5時。心の健康づくり講座。10月25日水曜午後1時30分から3時30分、健康ドーム研修室。内容、ゲートキーパーの役割、役立つ技法などを学びながら、自身の心の健康チェック。講師、山本秀樹氏、命の電話協会。対象、市内在住の方、定員30人、先着順。申し込み、10月2日月曜から18日水曜に二次元コードから、難しい方は保健センターへ。二次元コードがあります。パパママ教室。11月12日日曜、13日月曜、午前9時20分から正午、10分前から受付開始。健康ドーム健康増進広場。内容、妊娠後期向け。1日目、講義、父親の役割、沐浴、おむつ替えなど実習、赤ちゃん泣きの特徴、夫婦のペアワーク。2日目、分娩の経過と呼吸法、おっぱいの準備、妊娠中の栄養。対象、開催当日に妊娠7から9ヶ月の方、定員25組程度、申し込み順、持ち物、母子健康手帳、筆記用具。申し込み、10月31日火曜から11月8日水曜に二次元コードから。問い合わせ、保健センター。二次元コードがあります。卓球とラージボール卓球体験教室。10月8日日曜午前9時20分から11時30分。総合体育館アリーナ。定員40人先着順。対象、市内在住、在勤の中学生以上の方。持ち物、運動のできる服装、室内用靴、タオル、飲み物、ラケットお持ちの方。申し込み、当日に会場で受け付けます。問い合わせ、卓球協会。電話、090-7856-0621、麻生。各自でスポーツ保険加入。ママ心セミナー。イヤイヤ期の子供の気持ちの変化を知り、その場に合った対応を見つけるための学習会です。10月18日水曜、午前10時から11時30分、健康ドーム1階研修室、講師、酒井玲子氏、愛知医科大学病院心のケアセンター臨床心理士、対象1歳6ヶ月から3歳児の子育て中のお母さん、定員30人、先着順、託児の利用か、申し込み、10月2日月曜から13日金曜までに二次元コードから、二次元コードがあります。簡単シニアクッキング。フレイル予防のメニューで調理実習をします。簡単なレシピなので料理が苦手な方も大歓迎。11月8日水曜午前10時から午後1時、15分前から受付開始。健康ドームクッキングルーム。持ち物、エプロン、三角巾、手拭きタオル。定員16人、先着順。参加費500円、当日徴収。申し込み、10月10日火曜から31日火曜に保健センターへ。認知症予防、コグニサイズ、ボランティア講座。コグニサイズ、運動と計算、しりとりなどの認知課題を組み合わせた認知症予防を目的とした取り組み、普及のボランティアを実施できるようにする講座です。10月31日から11月28日の毎週火曜日午前10時から正午、健康ドーム軽運動室、対象、市内で普及活動が行え、平日ボランティアが可能な方、定員30人、持ち物、運動できる服、室内用運動靴、お茶、タオル、筆記用具。申し込み、10月29日日曜までに 高齢福祉課東庁舎または二次元コードから。二次元コードがあります。家庭での介護を担う人の心構えを学びませんか？家庭で高齢者を介護を進める際の心構えや介護サービスの概要、ストレスをためない重要性を学びます。10月30日月曜午後1時30分から3時30分健康ドーム研修室。内容、講演、家庭介護を担う人の心構え。講師、介護支援センター柔らぎ管理者平光達也氏。主任介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士。対象、市内在住の方で介護を担う可能性のある方、現在介護をされている方、介護に興味がある方。定員40人。申し込み、10月22日日曜までに地域包括ケア推進室、高齢福祉課東庁舎内、または先二次元コードから。二次元コードがあります。見る知る講座。子育てに関する生きた情報が学べる見る知る、見るチルドレン講座を行います。11月6日月曜午前9時30分から正午、21日火曜、27日月曜午前10時から午後0時30分、健康ドーム内会議室、11月6日のみ、児童センターキラリ2階。内容、できることから始めてみよう。子育て、家庭でできる防災対策、親子の心の距離をぐっと縮める遊び、救命講習など。対象、市内在住の方。定員20人程度。申し込み、10月3日火曜からファミリーサポートセンター、電話 22-7601 へ。託児希望の方は合わせてお申し込みください。抗原系難病患者家族教室、11月8日水曜午後2時から4時、清須市春日老人福祉センター2階大集会室。内容、講演、体験談、難病患者の就労支援、交流会。対象、抗原系難病患者の方とそのご家族、定員20人程度。申し込み、10月2日月曜から20日金曜に清須保健所健康支援課難病担当、電話 052-401-2100 へ。人生100年時代に向けて社会参加のすすめ講演会と担い手のすすめ講座。自分自身の元気づくりは地域の元気づくりにつながります。高齢社会の中で誰もが楽しく支え合い助け合う社会づくりの担い手を目指しませんか。1、10月25日水曜午後1時30分から3時。2、11月1日水曜午後1時30分から3時。総合体育館。1、多目的ホール。2、大小会議室。内容。1、講演、社会参加のすすめ。地域で役立つ意識を持ち元気になろう。講師、中部大学生命健康科学部理学療法学科教授、津島明氏。2、講座、市の介護保険と担い手のすすめ。講師、高齢福祉課職員。対象、1、市内在住の方。2、高齢者の生活支援、買い物、掃除などに興味のある方。定員、1、300人。2、40人。申し込み、10月22日日曜までに地域包括ケア推進室、高齢福祉課東庁舎内、または二次元コードから。二次元コードがあります。暮らしの情報募集、24ページ。会計年度任用職員募集。保育園看護師、応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週5日で午前8時30分から午後4時30分、給与 時給1330円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。保育園、園長保育士、夕方、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週5日で午後3時30分から6時30分、給与、時給1290円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。保育園、フリー保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週5日で午前8時30分から午後4時30分、給与、時給1120円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。保育園、フリー園長保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週5日で午前10時30分から午後6時30分、給与、時給1120円から1310円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証を写しを持って児童課東庁舎へ。徴収員、勤務内容、納税干渉業務及び市税などの集金、応募資格、心身ともに健康で、普通自動車が運転できる方、募集人員1人、勤務日時、週5日、午前8時30分から午後5時の間で6時間、給与、時給1027円から、申し込み10月13日金曜までに履歴書、市販のものを持って、収納課西庁舎へ。特別支援員、応募資格、心身ともに健康な方、募集人員、2人、勤務日時、週5日、午前8時30分から午後3時15分、学校休業日は除く、勤務場所、市内小学校、給与、時給1027円から、勤務期間、11月1日水曜から令和6年3月31日日曜、申し込み、10月6日金曜までに履歴書、市販のものを持って学校教育課東庁舎へ。交通安全管理員、勤務内容、カーブミラー、標識の修繕、募集人員1人、応募資格、心身ともに健康で運転免許のある方、勤務日時、月20日程度、午前8時30分から11時30分、給与、時給1027円、申し込み、10月10日火曜から20日金曜に履歴書、市販のものを持って、防災交通課西庁舎へ。西春日広域事務組合消防本部インターンシップ。令和6年2月3日土曜午前8時30分から午後5時、対象大学、専門学校、高等学校に在籍する学生、定員20人程度、先着、募集期間、10月2日月曜から12月28日木曜、内容、業務説明、施設見学、各種業務体験、質疑応答、申し込み、インターンシップ申し込み書、誓約書の2点を西春日井広域事務組合ホームページからダウンロードして記入し、申し込み先へ直接持参か郵送で提出。なお、障害保険と賠償責任保険に各自で加入が必要です。問い合わせ、西春日井広域事務組合消防本部消防課、電話 22-4954、平日午前9時から午後5時。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。里親養育体験発表会。10月は里親月間です。愛知県では、 親の病気、虐待などの事情により家庭で生活できない子どもたちを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解を持って養育していただく里親を募集しています。里親の話を聞いてみませんか？11月1日水曜午前10時30分から愛知県庁三の丸庁舎8階大会議室。申し込み10月1日日曜から25日水曜に愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250へ。献血にご協力ください。10月31日火曜午前10時から正午、午後1時30分から4時、市役所西庁舎1階ロビー、対象16歳から69歳までの健康な方、65歳以上の方は60歳を超えてからの献血経験のある方、持ち物、本人確認のできるもの、献血手帳または献血カードお持ちの方、問い合わせ保健センター、高齢者インフルエンザ予防接種の一部補助、対象1、市内在住の65歳以上の方、2、60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能障害を有する方、身体障害者手帳1級相当。接種期間、10月15日日曜から令和6年1月31日水曜。自己負担額1200円。補助回数1回。指定医療機関での接種。指定医療機関に予約し、医療機関で説明書と予診票を受け取り、接種してください。愛知県広域予防接種事業の協力医療機関での接種。接種前に保健センターで申請し、連絡票と予診票を受け取り接種してください。雨季以外での接種。接種後に次の書類を保健センターへ持参し、申請してください。申請書、ホームページからダウンロードできます。領収書、インフルエンザと明記のあるもの、コピー不可。予診票、コピー可。振込先の口座番号のわかるもの、貯金通帳など。問い合わせ、接種する医療機関または保健センター。農地に関する各種手続き。農地は大切な農業生産の基盤であり、農地の貸借、売買、開発などには農地法などにより規制がかけられています。農地を相続した場合は届け出が必要です。農地を農地として売買、贈与、貸し借りをする場合は許可が必要です。農地を農地以外のものに開発する場合は許可または届け出が必要です。田んぼを畑にする場合は届け出が必要です。問い合わせ、市農業委員会。集団歯科検診。40歳以上の方に6月から市内歯科医院で歯周病検診を実施していますが、健康ドームの集団検診特定日でも受診できます。10月29日日曜、時間は申し込み時にお知らせします。参加費300円。申し込み、10月2日月曜から10日火曜に電話で保健センターへ。レジャー農園利用者。レジャー農園に24区画、9月1日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額、1平方メートルあたり100円です。来年度継続の際は、通常通り1平方メートルあたり200円の利用料をお支払いいただきます。1世帯2区画まで利用可能、先着順で受け付けます。問い合わせ、商工農政課。特定健診、がん健診。予約は申し込み順です。定員を超えると申し込み期間中でも予約受付を終了します。ウェブ予約は、さっき二次元コードをご確認ください。申し込み、10月2日月曜から4日水曜午前8時30分から午後6時、 コールセンター、10月2日月曜午前8時30分から3日火曜午後2時ウェブ、ウェブ予約終了後ウェブ予約枠に空きがある場合、4日のコールセンター予約枠を増枠します。問い合わせ保健センター、二次元コードがあります。収穫期におけるお願い。農耕車両が農作業後に田畑から出る際、道路上に土や石が落ちることがあります。歩行者の通行の妨げ、交通事故の原因となり大変危険です。道路上での安全確保のため、農地で付着した土を落としてから道路を移動してください。落としてしまった場合は道路の清掃をお願いします。刈り取った雑草、野菜くずなどを道路、側溝、のり面に放置しないでください。通行に影響するほか、腐食による悪臭や糞害などの原因となります。問い合わせ、商工農政課。吉津屋でマイナンバーカード申請。マイナンバーカードの作成に必要な写真撮影と申請の代行を実施します。10月28日土曜午前10時から午後4時、吉津屋 Y ストア西春店。10月29日日曜午前10時から午後4時、吉津屋四活店。持ち物、免許証や保険証などの本人確認書類。問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎。ジェネリック医薬品利用差額通知。国民健康保険に加入し、ジェネリック医薬品に変更した場合に、自己負担額の軽減額が大きい方を対象に、ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付しています。ジェネリック医薬品をご利用いただくと、自己負担額を減らすとともに、保険財政の健全化を図ることが期待されます。切り替えについては、必ず医師または薬剤師にご相談ください。ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後、別の製薬会社から同じ有効成分で製造・販売する医薬品です。研究開発費が抑えられ、新薬と比べて価格が安くなっています。問い合わせ、国保医療課。愛知県最低賃金の改正。10月1日から時間額1027円に改正されました。愛知県内の事業所で働くすべての労働者、常用、臨時、派遣、パート・アルバイトなどに適用されます。問い合わせ、名古屋西労働基準監督署、電話 052-481-9533。 長年尽力された功績に栄えある表彰。春の叙勲防衛功労。瑞宝総功章。高桐義雄様、仕方。問い合わせ、人事秘書課。児童手当の振り込み。10月は支払い月のため、金融機関で振り込みを確認してください。支払い日、10月6日、金曜、支払い対象月。6月から9月分、手当額、月額、3歳未満、一律1万5千円、3歳以上、小学校修了前、第1子、第2子、1万円、第3子以降、1万5千円、中学生、一律1万円、特例給付、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満、一律5千円、問い合わせ、児童課。北名古屋健康マイレージにチャレンジしませんか？健康マイレージポイントを貯め切ることで、県内の協力店で各種サービスが受けられる優待カード、マイカカードと参加賞を申請します。健康づくりに取り組んで、健康とお得を手に入れましょう。期間、令和6年2月29日木曜まで、チャレンジシート、保健センターで配布しています。ホームページからもダウンロードできます。マイカカードや参加賞の交換は1年で1人1回まで。問い合わせ、保健センター。 青少年に良い本を勧める県民運動。愛知県と愛知県青少年県民会議では、青少年の健全育成を図るため、毎年10月を青少年に良い本を勧める県民運動月間としています。育てよう、豊かな心、読書から。問い合わせ、愛知県青少年育成県民会議、市青少年育成会議事務局、家庭支援課内。人形供養祭の廃止。11月3日、祝日の商工祭に合わせて文化の森で開催していた人形供養祭は今年以降廃止します。問い合わせ、商工会、電話 25-0001。10月16日から22日は行政相談週間です。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。10月19日木曜午前10時から午後1時、吉津屋死活店1階、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ、総務課。多重債務者、無料相談。複数の業者からの借り入れや、借金返済などでお悩みの方へ、弁護士と消費生活センター相談員による無料相談会を開催します。10月21日土曜、午後0時30分から2時30分、コミュニティセンター、定員3人、相談時間40分、申し込み10月17日火曜午後5時までに商工農政課へ。赤い羽共同募金。赤い羽をシンボルとした共同募金運動が10月1日から全国一斉に行われます。全国共通女性テーマ、つながりを絶やさない社会づくり、あなたは一人じゃないのもと、様々な世代の方への福祉の充実に役立てさせていただきます。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。北名古屋市共同募金委員会会長、竹谷久美子。お子さんの養育で悩まれている保護者の皆さんへ。お子さんの発達や学習、障害のあるお子さんの養育で悩まれている保護者の皆さんは、愛知県立稲沢特別支援学校のふれあい相談、教育相談をご利用いただけます。ふれあい相談では、保護者の皆さんが抱えている疑問や不安、悩みについて一緒に考えていきます。相談費用は無料です。相談内容については秘密を厳守します。年間を通して行っていますが、日時などの詳しいことについてはお問い合わせいただき、事前に電話で予約をしてください。予約受付、月曜から金曜、祝日は除く、午前9時から午後5時、相談日時、午後1時から4時、予約時に決定。ところ、申し込み、県立稲沢特別支援学校、稲沢市一色森山町、ふれあい相談係、電話 0587-35-2005。 就職活動でお悩みの方へ、職業適性検査、就職相談。職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内をします。10月18日水曜、11月15日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで、社会福祉協議会本所2階小会議室、対象、就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-3-5-2-0005。 700-2396、市商工会の税無料相談予約制、11月10日金曜、16日木曜、21日火曜、27日月曜、午後1時30分から4時30分、市商工会館。内容、基調指導、消費税インボイス制度相談、対象事業所得者、申し込み開催日の1ヶ月前から電話で市商工会、電話 25-0001 へ。
障害者、福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。障害者、福祉に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分、10月19日木曜、11月9日木曜、9時から12時、社会福祉協議会本所相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、10月26日木曜、9時から12時、総合福祉センター萌え農家1階支援センター相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、いずれも予約受付は10月3日火曜からです。なお、予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は翌日以降、最初の平日から受付を開始します。司法書士相談、予約制、一組につき50分、10月17日火曜、13時30分から16時20分、予約受付は10月3日火曜から10月13日金曜、総合福祉センター萌え農家1階支援センター相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、11月7日火曜、13時30分から16時20分、予約受付、10月3日火曜から11月2日木曜、社会福祉協議会本所相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。 司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。不動産取引の悩み事相談、10月19日木曜、13時から16時、社会福祉協議会本所相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。 消費生活相談、火曜から金曜、受付13時から16時、ところ、問い合わせ、申し込み、消費生活センター東庁舎、電話 22-1111、原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介、月曜から金曜、9時30分から17時、ところ、問い合わせ、申し込み、北名古屋市、 地域職業相談室社会福祉協議会本所内、電話 24-8689。 男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎総務課。市民活動相談、予約制、月曜から金曜8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎総務課。校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜9時から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎人事秘書課。外国人生活相談、予約制、月曜から金曜9時から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎国際交流協会、電話 22-1111。 フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。フォトレポ、フォトとレポート。8月20日、福祉を学ぶ中学生の夏。社会福祉協議会主催の中学生を対象とした福祉実践教室が総合福祉センター萌の丘で開催され、市内中学生24人が参加し、発達障害や介助犬、車椅子に関する知識を学び、体験しました。介助犬体験では、介助犬総合訓練センター、新視野の丘から PR 犬のナビちゃんも参加。実際に介助する様子を間近で見学し、介助犬がどのような役割を果たすかを学びました。車椅子体験では、実際に車椅子に乗り、段差や坂道を移動したり、扉の開け閉めを行ったりしました。目線が全然違う、手が届かない、など、普段とは異なる困難さを通じて、車椅子利用者の大変さや、バリアフリーの重要性を実感しました。写真、3人の中学生が、車椅子の体験をし、そばでそれぞれサポートしている生徒たちの写真1枚を掲載しています。写真説明終わり。9月4日、世界大会優勝を目指して、空手ドリームフェスティバル2023全国大会へ出場した、畑中春馬さんが結果報告のため、市長を訪問しました。畑中さんは、今回の大会は自分が優勝するしかないと全試合集中して臨み、学生男子中量級で見事優勝を収められました。3歳から空手を始め、約17年間練習に励み、多くの実績を残してきた畑中さん。一つ一つ段階を踏んで着実な目標を立て、達成のために努力を重ねてきました。夢は世界大会で優勝すること。現在は来年5月に行われる全日本フルコンタクト空手道選手権大会に向けて、日々練習に取り組んでいます。市長はいい環境で育って、いい選手になっていただきたいと激励しました。写真、賞状を手にした畑中さんと大きなトロフィーを抱えた市長さんの写真を掲載しています。写真説明終わり。9月7日、ロバ隊長と共に進もう。世界アルツハイマー月間にちなみ、市内4カ所で認知症啓発イベントを開催。認知症サポーターキャラバンの マスコットキャラクターのロバ隊長をフェルトで制作しました。物忘れチェックコーナーや認知症に関する相談コーナーもあり、物忘れチェックを体験された方は、何でも体験しないといけないと思った、と感想を語りました。認知症になっても安心して暮らせる街づくりを目指し、ロバのように急がず、一歩一歩着実に進んでいこうという意味が込められたロバ隊長。体験を通して認知症を知り、認知症や認知症サポーターへの理解が深まればと思います。写真。和服を着た三人の女性がフェルトでロバ隊長のマスコット人形を制作している写真を掲載しています。写真説明終わり。9月8日、精密なスポーツ、ボッチャって、栗島小学校で6年生の児童対象としたボッチャ体験教室が行われました。講師に2012年ロンドンパラリンピックに出場した加藤啓太さんを迎え、珍しいスポーツを体験しました。ボッチャとは、身体障害者も参加できるユニバーサルスポーツです。2つのチームがボールをコート内の目標、ジャックボールを狙って交互に投球し、最終的に投げたボールが最も目標に近づいたチームがポイントを獲得します。力加減やコントロールが難しく、児童たちは苦戦しながらも楽しみました。加藤さんの目標に、ピタッと寄せる見事な投球にはすげえと歓声や拍手が上がりました。写真、加藤さんと一緒に大勢の児童とボッチャを体験している写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム36、かぼちゃのきんぴら、材料2人分、かぼちゃ8分の1個弱、人参4分の1本、ピーマン2分の1個、サラダ油小さじ1、酒小さじ1、醤油小さじ1、白ごま小さじ1。作り方。1、かぼちゃは切りやすくするため、電子レンジで30秒加熱し、千切りにする。人参、ピーマンも千切りにする。2、フライパンにサラダ油を熱し、人参をさっと炒めたら、かぼちゃを加える。酒を振り入れて蓋をし、かぼちゃに火が通ったらピーマンを加える。3、醤油で味を整えたら、器に盛り付けて、白ごまを振る。出店、一般財団法人、日本食生活協会、四季を味わう旬レシピより。写真、器に盛り付けられたかぼちゃのきんぴらの写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんからの一言、彩りがきれいなきんぴらです。お弁当にもどうぞ。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア 文化勤労会館、大ホール5月分、大ホール以外1月分、展示室展示コーナー2月分、受付日時11月1日水曜、午前8時35分から50分、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、エントランスホール、コミュニティセンター西庁舎併設、1月分、受付日時11月1日水曜、午前8時50分から9時、西庁舎101会議室、総合運動広場テニスコート、11月分、受付日時10月7日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場グラウンド、白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場11月分、受付日時10月14日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館大小会議室、学校施設テニスコート体育館、11月分、受付日時10月14日土曜、午前9時30分から40分、総合体育館大小会議室。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和5年8月、死亡事故0件0人、累計0件0人、人身事故26件33人、累計182件214人、物損事故179件、累計1376件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和5年8月、侵入等、空き巣忍び込み等、6件、累計39件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、8件、累計61件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、14件、累計101件。編集後期、今月は今年度初めてのフードドライブが開催されます。食品ロスの削減や生活支援のため、回収できるものを市ホームページや広報誌でご確認いただき、いらないもの、余っているものをぜひお持ちください。もったいないをありがとうに、ご協力をお願いいたします。岡野。市民記者レポートハンズ、31ページ。市民記者レポートハンズ、ボリューム196。8月の暑い日、広島に思いを馳せる。三尾幸佳記者。市は平和都市宣言に基づき、被爆地へ平和の使者派遣、事業を展開している。市内の各中学校代表の6名とともに、広島に向かった。8月5日、平和記念公園。市民が折った鶴を中学生たちが、恒久平和の願いを込めて剣閣。数多くの千羽鶴が鮮やかだ。折り鶴は付箋にリサイクルされると知る。4年前にリニューアルされた平和記念資料館は、遺品や被爆資料の展示を数多くすることにより、被爆の実相を体験できるようになった。 原爆投下後の焼け落ちた町の写真パネルが目前に広がり、自分がその場に立っているような感覚に陥る。被災者一人一人の顔と名前が並び、あの時そこに私たちは存在したのだという強烈なメッセージが心に飛び込んだ。まさに顔が見える展示だ。当初原爆投下目標都市として検討された17地域には名古屋も入っていたという、ここは広島ではなく名古屋だったかもしれない。そんな思いが頭をよぎる。8月6日、78年前と同じ暑い日、平和記念式典の参加国は過去最多の111カ国、約5万人が参列した。今年の式典では被爆者名簿に新たに5320人の名前が記され、339,227人の名簿が収められる。まだ終わっていない。広島の被爆体験者の平均年齢は85歳を超え、伝承者が減少していることも切実な問題だ。これは全国各地でも同様である。被爆の実相を学び、次の世代への平和意識を高め伝えるにはどうすればよいか。その活動の一つとして、平和の使者がある。同行した中学生たちは、学習上の知識や想像をはるかに超える現実を目の当たりにし、広島について深く意識したようだ。恒久平和への道のりとは、過去を正しく知り、未来へ伝えること。市は原爆パネル展や記帳などの啓発活動も毎年続けている。テレビ番組から未来への教科書は過去にしかないという言葉が流れてきた。広島とは幾世代も風化させずに継続すべき、人類の最も重要な宿題なのかもしれない。式典に参加した生徒のコメント。核兵器のない平和な世界の実現に少しでも貢献したい。天神中、奥村隆人さん。原爆や核兵器拡散、戦争について考えを深めたい。熊野中、河合博美さん。原爆で心に傷を負った人もいる。核兵器のない世の中になってほしい。加藤ライルさん。焼け焦げたお弁当箱が忘れられない。核兵器を作るのもなくすのも人間。西春中、伊藤真央さん。子供代表の平和への強い思いが忘れられない。同級生にも伝えたい。死活中、宮崎由衣さん。資料館の展示物が印象的。戦争の悲惨さの知識を深めて、次の世代に伝えたい。白木中、森雄生さん。写真、1メートル以上もある千羽鶴を手にした6名の中学生たちの写真。平和記念資料館の展示品。多くの折り鶴でリサイクルされた付箋。平和記念式典の様子の写真4枚を掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。4件の広告を紹介します。1、株式会社東洋土地建物、不動産無料相談所、毎週土曜日曜月曜日、11時から15時、予約不要、直接お越しください。電話相談も歓迎。お気軽にどうぞ。 フリーダイヤル 0120-87-1866 電話 0586-71-1866 2. 弁護士法人こころ所属弁護士40名以上交通事故損害賠償額行為障害適正等級過払い金遺言書障害年金無料診断サービス電話相談、テレビ電話、相談対応。新型コロナウイルス対策実施中。他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間、土日祝相談可能。要予約。フリーダイヤル 0120-240-348。QR コードがあります。ご利用ください。3. 西春日井スイミングスクール。秋の入会キャンペーン実施中。入会するなら今がお得。入会金免除。水着。帽子プレゼント。3000円分クーポンプレゼント。褒める指導で北名古屋市の子どもたちの可能性を伸ばします。まずは1ヶ月体験してみてください。1ヶ月お試し教室。参加費4回で3300円。10月コース予約受付中。ケールスポーツスイミングスクール。41年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール。電話 0568-25-2922。西春日井スイミング検索でどうぞ。QR コードもあります。4. 藤岡不動産株式会社です。より豊かな未来のために、桃太郎ファンド。元本の保証はありません。不動産特定共同事業許可番号愛知県知事第12号藤岡不動産株式会社住所北名古屋市四方花の木4番地電話 0568-26-7844 ホームページ https://momotaro-f.com/ QR コードもあります。ご利用ください。広報北名古屋有料広告掲載募集。掲載を希望する方は、下記広告取扱業者へお申し込みください。詳しくは、市ホームページでご案内しています。広報誌有料広告募集と検索してください。企画広報誌1号あたり各4枠裏表紙1枠縦 130mm× 横 88mm 4色刷り暮らしの情報コーナー1枠、縦 50mm× 横 80mm、4色刷り。申し込み、必要書類、北名古屋市、広報誌、広告掲載申し込み書、市ホームページから入手か、などを添えて、下記の広告取扱業者へお申し込みください。株式会社、ウィット。郵便番号 569-0071 大阪府高槻市城北町 1-14-17 電話 072-668-3275 広告面を終わります。編集発行北名古屋市役所総務部人事秘書課郵便番号481-8531 愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋令和5年10月号を終わります。録音は音訳ボランティア鳩でした。